どうも、三船海斗です。今回は、ファストさんに以前取材していただいた時の記事を読みながら、いろいろ話していければなと思います。初挑戦ですね、こういうのは。ちょっと緊張してますけど、読みながらいろいろ話したいと思います。はい。ということで行きましょう。三船海斗、先輩の背中を若きハンサム特集ナンバーワン。ステージオブファストっていうコーナーで紹介していただきました。そう、そのハンサムっていうのが何かと言いますと、2005年から15年もの歴史を重ねるアミューズの若手俳優による恒例のファン感謝祭のことをハンサムと言います。その中から初出演の新人ハンサムメンバー3人にハンサムへの思いを聞きましたということで、ハンサムの出演が決まった時の心情を教えてください。まさか自分がといった感じでしたって答えてますね。いやでもやっぱ、まあ最初驚きでしたね。じわじわ後から喜びも来たんですけど、ちょっと僕で大丈夫かなっていう不安もあったし、でも意外とすぐリハーサルが始まったので、なんかいろいろ考えている暇もなく、喜びに浸っている暇もなく、いろいろ課題が飛び込んできて、っていう感じでしたね。でもやっぱ驚きは一番大きかったですね。実際に稽古場はどんな雰囲気ですか？稽古場の雰囲気はやっぱり日が経つにつれて本番が近づくにつれて、なんだろう、緊張感もありつつ、なんだろうな、温かい現場で、まあ現場というか、リハーサルですね。やっぱり、なんだろう、先輩たちが必死にダンスして汗を流す、メモにペンを走らせる、そういう姿をすごい見て、なんだろう、自分も、もちろん気が引き締まったし、その先輩についていって、先輩を、こうしていかないと、それぐらいの意気込みでいかないと、いいパフォーマンスはできないなって、お客さんに喜んでもらえないなと思って、頑張ってましたね。はい。次行きますよ。先輩ハンサムの方とのエピソードは何かありますか？先輩ハンサム。そうですね。先輩。まあ、現役の方たち。そう、大玉咲希くん。記事にも書いてるけど、大玉咲希くんとか、小関裕太くんが、その本番前リハーサルの時にご飯に連れて行ってくださって、その時に、ハンサムへの思いだったり、なんだろう、僕たちの不安を聞いてくれて、すごい気が楽になったというか、そう、ステージの立ち方とかも教えてもらって、そこですごい勉強になったし、やっぱ、そういう先輩たちと話す機会があることで、なんか本番がいかに楽しいものかっていうものを知れたし、ステージに立つことにいい意味で、ちょっと気が楽になったというか、そういうのありましたね、やっぱり。はい。では、新人ハンサムメンバー同士のエピソードは、新人ハンサム、7人いて。みんなそれぞれあるけど、やっぱり、君のリズムっていう曲があって、その曲は新人メンバーの5人で踊ったんですけど、その5人、まあ僕以外、ハビーって4人ではすごい助けられましたね。みんなすごい、僕より年下なんですけど、すごい心強かったし、なんか、まあお互いにそうだけど、仕事でリハーサルに参加できなかったら、その振りを教え合ったりしたし、やっぱ公園で5人で踊ってたのはすごい懐かしいし、なんかいい思い出だなって、その4人ではなんか高校生の頃の青春をもう一度味わわせてもらえたというか、楽しかった。君のリズムメンバーはなんか、みんな僕より年下だけど、なんだろう。僕にいい意味で気を全然使ってくれないから、僕も接しやすかったし、なんかそういうのがすごい嬉しかったなーって今になってもすごい思いますね。はい。続いて、ハンサムライブが近づいてきていますが、見どころはどこですかっていう質問が。はい、僕、君のリズムっていうその青春のキラキラした曲ともう一つ、シークレットキスっていう曲で、なんか大人の色気とかセクシーさを出す 曲、ユニットがあったんですけど、なんかその2曲がすごい正反対だから、なんか意外と僕は振り切れてできたというか、その振り幅を見せることで、なんだろう、お客さんに喜んでもらえればいいなって思ってたので、喜んでくれたかな。僕自身その2曲は本当に、まあ全部もちろんそうだけど、その2曲は自分の見せ場だと思って、必死に、誰よりも練習しましたね。あとはハンサムに向けて意気込みとかも語ってますね。続いて、カイトズデータ。僕の3つの質問をしていただきました。まずデータ1、欠かせないもの。僕、着ていく服を選ぶ時間って答えてます。これはね、ちょっと変わってると思われるかもしれないですけど、僕やっぱ服が好きで、すごい好きで、朝出る時とかに、いや、これ違うなってなったら、もう一回家に帰ってきて、自分がなんだろう、好きなコーディネートにして出ちゃうんですよね。変わってますよね、これ。やっぱテンションの上がる服を着たくて、毎日。まあ今最近服、外に出ることが減ってるから、服を着る機会が同じで減ってると思うんですけど、やっぱ散歩とかスーパーとかに行くだけでも、自分のテンション上がる服を着て、行きますね、今も。これ大事です、すごい。次行きます。データ2、見えない回答の軸。自分に嘘をつかないこと。これはもう、昔も今も変わらない。これからもきっと変わらない。僕の軸ですね。自分に素直っていうのは本当に大事に生きてきました。楽しい時に笑って、悲しい時に泣いてっていう、そういう感情をすごい大事に生きたいし、なんだろうな。あとは謙虚にっていう言葉もすごい好きなんですけど、そういうのも親からも教わったし、いろんな周りの方からも教わったことなので、これは絶対ぶらさずに行きたいし、やっぱり自分に素直に人前に立つことで、勝手に自分に自信が持てるというか、これすごい大事なことだと僕は思ってるんですけど、でもみんなそっか。自分に素直に生きてるよね。生きてない人は生きてください。すいません、急に。次、データ3。座右の銘。僕、ないって答えてるんですよね。そう、これがなくて、なんか映画とか見てて、うわぁ、この人の生き方いいな、この人の、この名言、じみたセリフすごい響くなって思うこととかすごいあるけど、なんかそれが、その一瞬の自分の心への響きかもしれないと思って、それをなんか、こういう取材の場とかで、言うのは、なんか、違うんじゃないかなとか、なんかいろいろ思っちゃって。なんかだったらいろんな言葉吸収しつつ、その都度その都度なんか、心に落とし込んでいけば、一個の信念、まあ信念じゃないけど、一個の言葉っていうよりそっちの方向で生きていければいいな。って僕は思いますね。なんかちょっと難しいですよね。僕もあんまり今喋ってて、ってなってて、すいません。でもなんか、自分で作るぐらいの気持ちで、行きましょう。すいません。雑なまとめでごめんなさい。以上ですね。ということで、ファストさんの記事を見ながら、いろいろと話していきましたけど、なんかすごい新鮮で、すごい楽しかったですね。新しくて。こういう状況だからこそできたし、ありがたい経験でした。また皆さん僕の声を聞きながら、もう一度、ファストさんの記事を読んでいただければ幸いです。読んでいただいて、聞いていただいて ありがとうございました。バイバーイ。